DCM Presents Studio Smoky。
スタジオスモーキー MC のマルコです。
カルロスです。
お疲れ様です。
どうも、疲れました。今日はですね、お越しいただいたマイさん、
マイさん
という女性がいらっしゃいまして、はい、まあ、最近ちょっとプロレスがね非常に好きで、
うん、
まあ、興味が出てきたと。
どの辺がだ。
全体的に好きみたいですよ。
全体的もやっとしてます
ね。もやっとしてまあ内容を聞いていただくとして、うん、で今回はね、うん、あのプロレスの、まあ、プロレスの見方みたいなものを話していきたいなと思ったんですけど、うん、これ方向がね意外な方向に行きましたね、うん、なるほど、そういう考え方もあるのかなと、
うんうん、
まあ、非日常的な空間を求めて、うん、プロレス会場に足を運ぶわけで、うん、そういう意味じゃこういう試合も見たいんだよと、
なるほどね、いうような
話を今日は実はしていただいたんですよ、うんうん、もう一理あるなと思いました、
うんうん、
あの女性の方が割とほらホラー映画好きだったりしますでしょ、うんうん、なんかそれと同じようなテイストかなという気がしましたですね。
なるほど、
はい、
スプラッター好き、
スプラッター、そうです、そうです、それそれそれ、それスプラッター好きみたいな、はい、まあ、そんな感じがちょっとありましたんで、うん、まあ、ちょっと結構僕興味深くあの話をさせていただきましたんですけど、うん、まあでも相変わらずスノンコさんと僕の話を濃すぎちゃった全く興味ない人には全くつまんないと思いますけど、はい、まあ、ちょっとそれ勘弁していただいてですね、はい、じゃあ聞いてください。
どうぞ。
見てください。ワン、ツー、スリー、ダ
ー。はい、カルロスです。
コン・キタコです。
カスタムです。
カストン・コロです。
マイです。
はい、どうも。あの前回に引き続きのマイさんに、
はい、
今日は来ていただきます。よろしくお願いします。あの今回ね、マイさんに来ていただいたのはちょっとあのプロシブームっていうんですかね、はい、最近ね僕もずっとその、うん、新日本中心に会場をずっと見に行ってるんですけど、女の人が多いんですよ。
あ、多いですか。
はい、もうね、あの以前ですとね、その彼氏かなんかに連れてきてもらって、無理やりこう、
来るか、
うん、来る
かクラブの姉ちゃん
か、そうそうそう、どっちかしかいなかったんですけど最近はね、4、5人ぐらいの女の人のグループが結構多くて、で、まあ、ごひいきの選手のそのいわゆる T シャツとかね、ああいうグッズとか買って、はいはい、うん、でまとまって応援するみたいなのが結構多いんですよ、はい、で、まあ非常に嬉しいことなんですけど、うん、で特にね、その女性ファンが増えるというのはそのジャンルの人気がまた上がってきたっていう大きな証拠なんで、うん、まあ去年で言ったらカープ女子なんてね、
うん、あ、野球
で、野球でね、はい、はい、そういうのもあったりとかですね、でようやくまあプロレスの方にもそういうその女性ファンが増えてきたんで、うん、まあまあ古くからのファンとして非常に喜ばしいなというふうに思ってるんですけどね。で、ちょっとね、マイスさんちょっとお尋ねしたいんですけどね、はい、そのプロレスって昔から見てたんですか？
うん、そうなんです。プロレスは、
はい、
昔からの格闘技は結構好きで、テレビでよく夜中にやってますよね。それを見てたんですけど、はいはい、やっぱり母親とかは、女がそんなもの見るなんて
だから言われたんだ。
いや結構言われます。野蛮
的な、
うん、そんなのなんか
女が見るもの
じゃないよみたいな。
あれ男の兄弟って見えます？
はいない、一人っ子なん
ですよ。それはなおさらやね。
なおさら言われるのか。
で、まああまり見ちゃいけないものだという認識は確かにあったん
ですね。でも女性の方がなんかそういうバイオレンスなんて好きですよね。
そうなんです。
あのホラー好きじゃないですか。
うん、そうですね、
はい。ジェットコースターも。
そう。俺絶対なんですけど、あれジェットコースターとか。
そうで、はい、ただ中学校高校の時の、
はい、
まあ、私女子校だったんです
けど、はい、
その時の友達が、
はい、
まあ、女性ですごいプロレスが好きな
友達がいたと。
で、なんか週刊ゴングとか
すごい
あって、それを買ってるような友達。
素晴らしいですね。何でもなりたいですね、それ。
で、なんか学校に行って、引き出しを開けたら、なんか、あの、ムタの毒斬りの写真が入れられたりとかしてて。
一番あの、プロレスっぽい写真
ね。はい、こう指を置いてこういう感じのやつですね。
そう、なんかわざとちょっとグロテスクな写真をまだ引き出しに入れられて、は
いはい、見た瞬間どう思いました？
いや、もうそれをびっくりするのを見たくて、多分友達がいた、うん、
あ、
はい、
なるほどね。
で、ま、そういうのがあったのがまず一つと、はい、あともう一つ、大学の時に付き合ってた人が、うん、
はい、
それがプロレスが大好きだったんです。
いい彼氏でしたね。
いいですね。
で、その時、最初に付き合ってた時にプレゼントされたのが、
うん、
プロレスメーカーみたいな、
うん、すいません、すいません、あのちょっと一言言っていいですか？そいつアホです
か？そうそう、俺も思った、頭おかしい
なんかその写真を載って ったなんか雑誌と、うん、
はい、あ
と
これですよ、これ週刊を、シュープロのメーカーの
選手メーカー
ですね、メーカーみたいなの載ってるのと、うん、あとはその入場曲の CD を
あるあるあるある
をもらったんです。
絶対アホですね、それありえない。
なんかその人はすごいプロレスが大好きで、はい、いつも見に行ってたぐらい好きなんですよ、ね、でそれをもらって、あの勉強の時とかあの入場曲って
テンション
が上がります
よ、それをまあ時々聴いたりは
ローテンションなる曲ではね、
やっぱり
してましたね。
ちなみに一番好きなそのテーマ曲は
何でした
？いやー、何ですか、まあすごいメジャーな曲が入って、例えば天竜の、
はいはい、
ああサンダーストーン
とか、ね、そういうのを聴いて、
渋いな。
ただその時はあんまり好きじゃなかったけど、その人がこう聴くと喜ぶなって感じで聴いてましたね。
さすが M 女ですね。
M 女、 M 女、 M 女。
そうです、うん、そうですね、
まあ、それなるほど、はい、そういうきっかけがあったんですね。そう、でも、うん、その時はそのいわゆる、まあ、無理やりじゃないですけど、まあ、付き合いで見てたわけでしょう、うん、で最近は結構能動的にこう自分から見たりとか。
そうですね、実際にその会場に行って見たりとかってことはないですけど、
うん、あ、そうなんですか、
はい、ただね、カルロさんとストーンさんのこうやり取りとかを見てると、うん、いや実際にこうテレビとやっぱり見てあの本場の会場で見るのは違うと思うので、まあ一回はちょっと見たいなと。
そっか、
せっかく東京にいるんですからね。
そうですね、そういうのは見たいですね。
そうですね、そういう方は結構多いと思うんですよ、で、まあ、どういうところに行ったらいいのかっていう皆さん思われると思うんですけど、うん、まあ、勢いで、ね、いきなり最初が東京ドームとか、まあ、あるいは両国とか大きな会場で見がちなんですけど、僕はそれはあんまりおすすめしないんです、実は、うん、で最初の方こそやっぱり一番見てほしいのは後楽園ホール、
そう聖地後楽園ホール、はい、
うん、
かもしくはもう少しコンパクトな会場で新宿のフェイスとか、うん、あと新木場、
新木場ですね、
はい、うん、あの辺で見るとやっぱりね、その臨場感が全然違うんですよね、うん、で一番違うのは音、
あ、音、そうそうそう、最初ねプロレス見に行って一番びっくりするのは音、は
い、音です。
あのねボディスラムってこう抱え上げてドーンと、
はいはいはいはい、
その時の音がドカーンっていうんですよ。
半端ないですよ。
あれがみんなびっくりする、はい、で若手がやるのは第一試合が若手だとすると、うん、まずあれが必ずやる、うん、それで客をこう散漫になってる、うん、お客さんが静かの中でボソボソと隣と喋ってたりする、うん、あの、ゲラゲラ笑ってたりするのをドンって音でもうリングに集中させるだけの力がある、うん、
であとやっぱりそのね、あのチョップ、
うん、
はい、チョップを打った時の生音と、あとこれは意外かもしれないですけど、ドロップキックを打った時の音なんですよ、うん、音はね本当に現場に行かないとこれ伝わらないことなん で、
う
ん、
そうですね、
はい、これね僕も結構女の人あのプロレス会場をよく連れていくんですけど、やっぱ皆さんやっぱ音、うん、これ皆さんびっくりしますよ、うん、だから絶対その音がよりリアルに聞こえる距離感っていうのはやっぱり後楽園ホールが一番いい
です、ね、
うん、で、はい、でフェイスとか新規バッツっていうのは、うん、まあまあそのいわゆるプロレス団体にもメジャーとインディーっていうのがあって、あんまりそのメジャーの団体は新木場とかフェイスはあんまり使わないんですよ。なのでできるだけ技術が高いレスラー見てほしいんで、そういう意味では後楽園ホールの試合を見に行った方がいいかなというふうに思いますね。
ね、最初というか、まあ、初心者ではない、うん、あれかもしれないけど、上質のプロレスを見てほしいんですよ、
う
ん、
そう、おっしゃる通り
上質、うん、質、あのね、質がいい、プロレスって質がものすごい差が激しいんですよ、うん、まあインディが悪いとは言わないけども、ちょっとそこまで行くのにやっぱ初心者こそ本当東京ドームの試合が後楽園でやってる、うん、間近に見れる、
どうせ見るな、
そうそうそう、どうせ見るな、新日とか、まあ、あのノアとか、うん、そこ、まあ、前日ですかね、そこら辺までかな。
あといいのは、意外といいのはゼロワンいいです。
あ、ゼロワンいいですね、
ゼロワンいいですよ、うん、あの地味ですけど試合内容はすごくいいです。
あれ大谷がちゃんと練習してさせてる
ね、あの田中将人もやっぱ大きいですね、
うんうん、
であと気になるのはね、そのプロレス会場じゃあいくらお金払うのって話なんですけど、後楽園ホールですと今一番前で新日本だと高いんですよね、8000円ぐらい取られるんですよ、
う
ん、はい、だからゼロワン、僕ゼロワンおすすめしたいんですよ、実は初めて見る人が、うん、あの有名なレスラーあんまりいないですけど、うん、試合内容としてはすごくいいの で、うん、でゼロワンですとね一番前でも5000円ぐらいですよ、
うん、
5、6000円、でもその席買う必要なくて、後楽園ホールの一番後ろの方でもいいんですよ、それでも3000円ですから、
うん、
でも距離はもうどこ行ってもリングサイドみたいなもんなんで、はい、でどっちみち満員にならないんで、相手席行けばいいんで、
座りたいとこ座
りたい、そうそうそうそうそうそう、だから僕はゼロワンはおすすめします、実際よく あの連れて行ったりしますんでね実は、うん、はい。で新日本のね後楽園で今チケット買えないんですよ。
いっぱいになっちゃうでしょ。
もうすぐ売り切れちゃうんで。
すごい人気あるらしい
です よ、はい、うん、ちょっと厳しいんですよね、うん、だからできたらまあそうですね、ゼロワンか、もしくはあのちなみにごひいきの団体ってあります？
いや、ないですね。
ないですか？
まあ、ただ女性とかってやっぱりビジュアルにこだわるじゃないですか。そうです
よ。ドラゴンゲートとか。
そうです ね、まあ、よくその友達とかからそのプロレス好きの人から聞くのはやっぱりそのドラゴンゲートってよく聞く。
そうですよね。
ドラゲーはね、いいですよ、あの僕も、まあそこ老舗なんですよ、意外と、もう20年
そうですね、だから今歴史で言ったら
登竜門や
登竜門含めるとノアの次ぐらい
そうですよね
になるんですかね。
でまあ中身っていうかあの経営者が変わったりなんだかんだしてて、うん、僕もあのまあうちも家内がいるんですけど、うん、その神戸見に行きましたからね、うん、あそこまで本当にそれでもやっぱ満足して帰りますから、うん、みんなあのえぐくないんですよ。
そうですね、
あの団体は。
でまあ、今女性に人気あるのはそのドラゴンゲートだと DDT ってい う、うんうんうん、まあ、団体で、まあ、このどうですかね2団体で共通してるのは、まあ、かなりこう親しみやすさというか、う
ん、あのそれとエースがしっかりしてる。
そうですね、しっかりしてる
団体はあのやっぱりそれとしてエースが大事なんで、ね、混沌としてるあのエース、うん、やっぱりシーマがしっかりしてるなこの団体と思うんですよ。
そうですね、
僕は、
うん、
表に出ないけど彼は
そうですね、うん、
ヤマトとか出してるけど、でも最終的にシーマでしょ。
まあやっぱり安心感ありますよね、シーマがいるとそこに、うん、はい。で結構ね面白いなと思って見てたのはその DDT にしてもドラゴンゲートにしても最初メディアがなかったじゃないですか、うん、で彼らがやっぱり特にあの DDT の高木大社長、偉いなと思ったのは、
あと経営者一流です
よ。一流ですよ、うん、でプロレス界で多分一番最初にそのいわゆる SNS をうまく使ったのが、うん、高木大先生大社長だと思ってるんですけど、でこれをうまく活用してそのファンとの距離感を縮めていって、で割とオフ会なんかも頻繁にやって、最近でもねあのこれうまくねあのパクったというか、まあ、流用してるので相撲なんですよ。相撲、
ああ
相撲ってあの一時あのなんていうんですかね、八百長疑惑とか、あと薬物疑惑とかいろいろあって、あと体罰とかねいろいろあって、お客さんが全然入らなかった時があったんですよ。もっと言えば場所自体も中止になったりとかしたんですけど、最近はね、相撲の人気がすごくまた上がってきて、まあ、遠藤とか割と人気のある力士が出てきたと思うんですけど、うんうん、それとともに SNS の使い方がまた上手くなってきた、相撲が、はい、
あれ誰かいるんですよね。
誰かいるんですよ、相撲協会なんか誰かいるんですよ。でもあれ多分ね、僕はね、間違いなくね、高木大社長のね、あれを参考にしてると思いますよ。あの相撲取りって、まあ、レスラーもそういう人いますけど、相撲取りってあのみんなほら、体でかいじゃないですか。だから一つ一つこうユーモラスなんですよね、うん、でその切り取った写真とかをツイッターとかでアップして、 で人気がまたで相撲界でも今女性も増えてるみたいなんですけどね、でそれの宣伝をつけたのが間違いなく高木三四郎大社長ですよ、ね、はい。まあ、ドラゴンゲートはねそういうその SNS ってあんまり実は使ってないかな。
あそこはもうビジュアル
ビジュアルでね、
社長の岡本
岡村
さんね、
はいはい、
あの人も、まあ、一時ちょっとやってたけど、うん、空手の師範で一生懸命やってて、やっぱりね、若い選手とベテランをうまく混合させて、うん、どう言ったらいいのかな、プロレスラーってどうしてもね、山っ気があるから、うん、ベテランになると、よそ行って、儲けたがるんで、うん、で結局失敗して、いろんなところで来る、うん、でも、あそこ、ドラゲーだけは外出てかないん
ですよ、そうですね、出ようとしない。
うん、出ようとしない。うん、でなんでかってやっぱ手のまあなんていうか同じチームの中でずーっと回していくんで飽きると思われるんだけども、うん、なんていうのかな、それが飽きないんですよ、
まあ、回し方がうまいです
よね。そう、回し方がうまいっていうか、やっぱりそこら辺はねベテラン、あの創世期からやってるベテランと若いのとうまく融合させるんですよ、うまいなと思って見てて、
うん、
やっぱそういう仕事でもなんでもやっぱりあのなんていうかな、手のあの手だれのベテランとイケイケの若手をもう一個とミックスさせた会社がやっぱ伸びていくわけで、
う
ん、
そうですね、
そこはやっぱドラゴンゲートとか、まあ、新日もそうだし DDT も最初は、
まあそうですね、
そう DDT は最初極物の団体だったんですよ、うん、要はプロレスできないけどその笑わせとか、うん、えぐいのとか、うん、で今はもういぶしコーターとかなんとかもすごいですよ。
いやいぶしもすごいですけど僕原島だと思うんですよ、はあ、原島すごいですよ。 すっげえ地味ですけど、いいレスリングしますよね、うん、はい、
でプロレスってね、本当練習してできるもんじゃないし、うん、練習しないと上手くならないしっていうような、非常に難しいんですよ。
で、
アマとプロとの差が異常に激しいんで、うん、そのプロ野球みたいに大学で1年目からホームラン20本とか、うん、15勝とかいうのができない競技というか、うん、種類なんで、ある程度年齢とか研究とか、やっぱり観客を皮膚感覚で分かってないとダメだし、すごい難しいと思うんですよ。
ちなみにマイスさんはどういう系のレスラーが好きですか？例えば見た目というか、ビジュアルというか。
いや、
具体的に誰かいます？
いや、レスラーではいないんですけど、はいはい、いや、こんなこと言ったらまたストーンさんに M だとか言われるんですけど結構こう、まあ今日ね、はいはい、そう話してて、有志鉄線みたいな ああいうのは一回見てみたい。
モニター
？うん、なんかああいう痛々しいの。
じゃあ大日本だ。
大日本、そうそう、
そうなんですかね。
大日本か、
うん、ああいうのを、
うわ、意外な方向に来たな、これ。
一番ね、
うん、
もうその路線で20年間やってる、もうすごいっすよ、あそこは。
大日本ってリング上に画鋲を巻いて、
うん、そうですよ
ね、それで受け身取ったりとか、あとガラスに突っ込んだりとか、
うん、
むちゃくちゃするんですよ、こいつら。
そうですね、はい、まあ、プロレスとかって、まあ、見る方ってやっぱりこう、はい、非日常じゃないけど、
はいはい、
こういうなんか興奮する感じを、まあ、見たいっていうのはあるんで、まあね、その痛々しいところじゃないですけど、そういうのはあの、まあ、技を極めるっていうプロレスの部分と、あとはそういう興奮する部分っていうのはやっぱり一つの面としてはあるかなと。
大日本行きましょうか。じゃあ
大日本
大日本見たいですね。
大日本の後楽園、
うん、
大日本だったらちゃんとレスリングする選手もいっぱいいるので、はい、でデスマッチもいっぱいいるので、
ね、
だから長続きしてるんで、
そう、うん、僕大日本見たことないんですよ、まだ。
あ、
生で、
あの、そうテレビしか俺も見たことない、
ね、
CS ですね、うん、
大日本行きますか、ちょっと
大日本ね、いいっすね。
ちょっと今度ストングさんがほら上京した時に、
ね、
大日本やってるやん。後楽園月1から絶対やってるんで。
大日本ってね、あれ小鹿さんが前
ですよ、
ね、
小鹿さん、はい、
そうですね。で、小鹿さんっていうのはあの全日本プロレス、うん、もう元日本プロレスでもう一番古いプロレスの団体をやってみえて、要は力道山の最後の弟子
か
なっていうぐらいの時代の人なんですよ。
ね、
その人がまあ社長でやってるんですけど、叩き上げなんですよ。だから彼の根底にあるのは、プロレスがレスリングができないやつがいくらデスマッチやっても絶対客は飽きるからっていうようなスタンスなんで、基本としては関本にしても何にしてもレスリングがちゃんとできるんですよ、
うんうん、
あの新日行ったってちゃんと仕事ができるようなプロレスラーがデスマッチやるから、うんうん、そのデスマッチはなんていうかな、ケーキで言う と、スポンジケーキとそのデコレーション の、 あのクリーム、
うん、
デスマッチはクリームなんですって、
うんうん、
カレーかなんかみたいな、イチゴだったり、でもちゃんとスポンジが硬くしっかりしてないと美味しくないっていうのを、カレーあのなんていうか小鹿さんっていうのも分かって見えて、うんうん、そういうことをちゃんと叩き込んでからじゃないと
やらせない
んだと、うん、本当に若手は若手のレスリングちゃんとさせるんで、うん、若手の時代がいきなりね、竹刀持ってバンバンバンバンやるわけじゃないんで、
いやでもなんか意外な方向に行きますよね。いやいや、あのね、要するにその、うん、我々はその辺は結構あの理解できるというか、
うん、
で、もともとねちょっと話したのは、
うん、
その女性の最近プロレスが好きになった女性の、
うん、
まあどういうところがそのプロレスに対して、ね、興味を持ったのか、うん、っていう部分で我々とひょっとしたら格差ができる、うん、あるんじゃないかな、
うんうん、
でそれについてちょっと話してみてもいいかななんてことで事前に言ってたんですけど、
うん、
思いっきり会っちゃいましたね。
でも女性がプロレスを好きってなかなか公言できないと思うんですよね。こうやっぱり私の
社会では、ね、
そう親もそうですけど、やっぱり女性がとかってね、そういう
難しいね、
はしたないってなるんですけど、逆にどうですか、女性で、まあお二人はプロレスですから、ですけ
ど、カスタムさん
どうですか、うん、コンちゃんも。
いや、いや別に全然いいですけど ね、
ね、うん、子供さんって見えました？
見えます
よ。娘さんいます？
います。
娘さんプロレスファンなんですって言ったらどうします？
いやまあそれはいっちゃうかなと思いますけどね、あ、まあ、趣味として、
うん、だから意外といいんじゃないですかね、っていうかむしろ嬉しい、
俺は嬉しいですよ、
僕も嬉しいですね、
うちの娘は全く興味示しませんね、うん、
いや僕個人で言うとはっきり言ってあの一緒に女性となんかこうスポーツしたりとかしたいんですよ、はっきり言ってなかなかいないですけどね、そういう人、うん、
あと確かに自分がすっごいプロレス好きで、プロレス行こうって女の子から言ってもらえたらすっげえ嬉しいですね、
楽しいですよね、
しかもなんかこう気遣って言ってくれるんじゃなくて、うん、本当にその子も好きで一緒に行ってったらすごい楽しいですよね、うん、
だからあのコスプレやってとかやれたら嫌なんですけど、それちょっと無理なんですよ、
それまたちょっと別の試合に、
もうそれちょっと無理
なんですけど、
違うジャンルになるんですけど、プロレス好きって言われたらもう思いっきり抱きしめちゃいますよ、
まあ、なんかそのプロレス見るのは、まあ、圧倒的にまだ男の人の方がファンは多いと思うんですけど、ただその初めてプロレス見る女の子とか見て、なんか実は潜在的には男よりそのプロレスにハマる素養があるんじゃないかなと、男って多分最初見た時にまあそのかっこよさとか強さとかっていうものを漠然とこう求めてるんだと思うんですけど、あの痛さとかなんていうのかな、エグさとかなんかそういうのにこうなんていうのかな、
音がそっちですね、
直感的にこうでも女性ってそういうのすごいビビッと感じて、別になんかそれがスポーツとしてどうだとか芸術としてどうだとかそういうんじゃなくて、もうあの肉体のぶつかり合いを直接感じてるのは女の人の方が実は
そうなんじゃないかなと思ったんですよね、いい解説だな、さっきも言ったと思えなかった
あれも会見してるね
すごいね、こんちゃん今の解説は、いやまとめてると思いますよ、
それ結構あるんですよ、なんかまあ、プロレス以外でもこう男のもんだなって思ってると、実はそれ今まで触れなかっただけで女性に見せた瞬間にあれなんかもう全然俺より先にもう俺より全然楽しんでんじゃんみたいな感じることがあって、プロレスはその一つかなと思いますね、
いやどんどんねやっぱりプロレス好きの女の人に僕もっとね声をね大にしてカミングアウトしてほしいんですよ、
それとねあのプロレスがねあんまりっていう人でも一回上質なプロレス見てください、
そうそうそうそう、
質のいい、あのねプロレス申し訳ないけどいい悪いの判断はなかなか難しいけども、うん、質のいいの見たら感動とかね、うん、感動しますよ、
ゼロワン行きましょう、
うん、ゼロワンね、
はい、じゃあ、
う
ん、
行きましょうゼロワン、
はい、
本当にで舞さん第4でしょ
第1ね、
第
1ね、
第
1
ね、
第
1ね、面白そうだ、
あの本当にね、新日にしても大日にしても、やっぱり素地が人間ね、なんでも基礎ですよ、
基礎、
基礎できてる人とできてない人の差ってものすごいでかくて、
ね、あのつまんない反復練習ずっとやるわけですよ、
そうそうそうそう、
あの基礎的なものをつけようと思う
んで、ね、今流行りのスイーツ真壁、真壁浩二君ね、彼新日入った時にね徹底的にいじめられた、あれ学生プロレス、
そうそうそう、
もうつまらん練習を反復を何回も何回も 何千回とやらされて今がある、
うん、
で今やちょっとブレイクしてますから、
だって一番今地上波で出てるの真壁、
『スッキリ』で毎週毎週レギュラーでしょ、うん、
すごいですよね、
うん、でプロレスも上手なんですよ、から、
うん、ああそうなんですか、
やっぱうまい、
確かに、
あの自分の店、あの一回トップ立ってちょっと落ちてるんだけど、トップ立っただけのことはあるなっていうような落ち着きという言うと、その客の見せ方、
うん、
あの 1.4 度石井とやったんですけど、うんうんうん、石井ってまあイケもう若手でもないけどもイケイケどんどん不器用なレスラーなんだけど、それを見事に受け止めて、
うん、
さらに自分を磨かしてタイトル取ってっていうような、
そうですね、
まあいいレスラーですよ、あのなんていうのかな、本当にで毎週スイーツ食って、うんうんうん、あの解説してで最近よく地上波出てます、うん、テレビでクイズ番組だの何だろうって、
うん、
素晴らしいなと思う、
いやちょっとあのスモーキーでプロレス見に行きたい女性を募集しましょうか、
そうですね、
まあ言ってもリスナーさんすげえ少ないですけどね女性
いやでも私も見に行きたくなりました、
ね、本当に、
うん、あ嬉しいな、
うん、いやそういうでも導入的な解説をね、
はい、
してくれる人いないじゃないですか、
まあちょっと
知りた
いですね、
うん、そうかもしれない、
だからなんかもうマニアなもんっていう感じになってしまってるんでね、うん、
かだからそれはだからね、我々棚橋を尊敬してるので、
うん、
丁寧に
教えます。あのね、新日本プロレスの今の映画があるのはマニアを無視したんです。
そうそうそう。
マニアが一番業界をダメにするっつって、そうそうそう、マニアを無視したんです。で、そのマニアが今頃になって、俺に言わせたら今頃になって、うん、ガチャガチャ言うアホが出てくるで、俺イライラ嫌ですよ。猪木の時と闘魂が感じない。いや、今と、今、棚橋というか、今、岡田もそうだけど、原爆落とされた後の焼け野原からスタートしてるから、原爆って何か高橋本ですよ。要は、ケツが決まってますよっていうのを、世間にバーッと広められて、もうプロレスは終わりっていうふうな、もう原爆を落とされた後から、彼は一歩一歩種を一個ずつ巻いていって、芽が出てきて、刈り取り始めて、また芽が出てきてっていうことをやり始めたんで、もう、なんていうかレベルが違うっていうのは、でその新しい芽が今どんどん出てきてるんでね、ちょっとあのその頃のファンの方々、あなた方はプロレスを捨てたんだから黙って見てなさいと言いたいなというのはありますね。
まあそれもやっぱりね、あの新しいファンがやっぱり生まれてこないと、
そうそうそう、
ね、やっぱり良くないと思うんで、なんか見に行きたいなと思ってる方いらっしゃったら、ぜひちょっとお声掛けいただければ喜んでガイドしますんで、
うん、
はい、まあ、攻略の方一緒に行きましょう、皆さん。
そうです
ね。
はい、うん、お願いします。笠野さんも
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタジオスモーキーでは皆様からのご意見ご感想または出演希望者を募集しております。スタジオスモーキーアットマーク gmail.com まで連絡をください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。
I thought I told you never to interrupt me while I'm working.
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。